神の愛とキリストの救いと題して、牧者講堂の後、川島なるき牧師に説教を取り継いでいただきます。
お祈りを捧げます。恵みの深い手の主なる神様、主の日を迎えて礼拝を捧げることができること、心から感謝いたします。目には見えませんけれども、私たちを愛し、私たちが最も良き人生を歩むことができるように、いつも助け、導いていてくださる神様が共にいてくださることを感謝します。金沢兄弟が救いの証をしてくださいました。With コロナではなく、With Jesus。私たちはいつもイエス様が一緒にいてくださる、その恵みを覚えて心からありがとうございます。どうぞ信仰が強くされて、私たちはいろんなところを通過していきますけれども、その中にあってイエス様が共にいてくださる、その恵みに生かされ、また励まされ、希望を持って進んでいくことができますように。聖霊がお一人お一人の心に触れてくださいまして、イエス・キリストのことがよくわかりますように、今も生きておられるイエス様と聖書を通してお会いすることができますように、聖霊の豊かな助けをお与えください。小さきものをどうぞ、御霊で満たしてくださって、この朝わかりやすく御言葉を語ることができますように。日本の全国で持たれている主の御名による礼拝、全世界で持たれている礼拝の上に豊かな御臨在と祝福が注がれますように、苦難、困難、迫害、様々な辛いところを通っておられる兄弟姉妹方、覚えてくださいまして、イエス様が支えてくださり、また力づけてくださることをお願いをいたします。進路を求めている方には、本当に良き道が備えられて、お祈りをしながら、本当に主が与えてくださった、感謝して、またへり下って、主に仕えていくことができるように、良き道を備えてくださることをお願いをいたします。これからの時を待ち望みます。感謝して、主イエス様の名前によってお祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤ。
皆さんマスクしてらっしゃいます。8月の礼拝にようこそお越しくださいました。東京やっと梅雨が明けたそうです。暑い夏がやってきます。今年はコロナにエアコンが壊れてしまったというですね、幾重もの苦難の中を通っておりますが、本当にご忍耐をおかけしていますことをお許しください。でも必ずイエス様が最善をなしてくださると信じて、信仰を持って私たちは進んでいきたいと思います。Zoom で多くの方がご参加くださっていますが、初めてで Zoom を通して参加される方もしかしたらいらっしゃるかもしれません。という心から歓迎を申し上げます。今朝はウェルカム礼拝ですので、できるだけわかりやすくお話をしてみたいと思います。キリスト教はですね、聖書に基づいています。世界のベストセラーと言われる聖書ですが、4000年も前から書き始められました。そして現在、世界で最も多く読まれている書物、それが聖書ですね。いろんな言語に訳されているのが聖書であります。2000年前の出来事が聖書を読んでいると本当にこう身近にというかリアルにですね、迫ってくる。聖書って本当に不思議な本だなというふうに思います。人類の歴史、文化、芸術、音楽、 ありとあらゆる分野にですね、聖書の思想、深くこう入り込んでいるんですね。まあ、聖書なしには社会は成り立たないと言っても過言ではないと思います。で、聖書はですね、大きく二つに分けられます。お手元に聖書がある方はちょっと目次なりをですね、ご覧になって、いただければと思うんですが、前半は、旧約聖書。そして、だいたい3分の2くらいいったところにですね、新約聖書が始まります。旧約と新約に大きく2つに分けられるんですね。で、一体その分岐点は何かと言いますと、それはイエス・キリストの誕生、そして十字架と死、十字架の死と復活。それが、この旧約と新約を分ける分岐点なんですね。ですから、聖書の中心は、イエス様、イエス・キリストである。そう言って過言ではありません。まあ、聖書を読むときは、皆さんどういう思いで読んでいらっしゃるか、一人一人違うかもしれませんが、イエス様ってどういうお方なんだろう。そういう思いもですね、旧約聖書も、新約聖書も読んでいくと分かると思います。聖書を通して私たちは、今も生きておられるイエス・キリストと出会うんです。まだ聖書を読んだことがないという方はぜひ、読んでみてください。旧約聖書の天地創造の物語、モーセやダビデの人物伝、知恵文学といわれる箴言、また心に染み入る詩編、まあ、聖書は本当に歴史あり、詩があり、政治があり、まあ、失敗もあり、救出もある。本当に様々なですね、ドラマが詰まっています。人はパンのみによって生きるのではないと聖書は言ってますけれども、神の言葉の一つ一つによる。それは、聖書を読まずして、まあ、人生は語れないと言いましょうか。人生はありえない。そう思うんですね。で、今朝はこの聖書全体をぎゅっとコンパクトにまとめた。そうしますと、この一節にまとめられるというふうにですね、言われるヨハネの福音書3章16節からメッセージをしたいと思います。改めて、このヨハネ3の16を皆さんご一緒にですね、読んでみたいと思います。どうぞマスクしてのもので結構ですので、ご一緒にヨハネの福音書33章16節を読んでみたいと思います。はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。もう一度私の方で読みますね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。神は、実にその一人子を与えになったほどに弱愛された。この文の主語は神様ですね。述語は愛された。神は愛された。誰を愛されたのかって言いますと、この世です。まあ、この世の人々と言ってよいと思います。まあ、全人類ということもできますし、まあ、全ての被造物とを含んでいるわけですけれども、 でもその中にですね、私も含まれている。皆さんお一人お一人も、この世っていうところにですね、含まれて、よく言われることですけれども、この世っていうところに自分の名前を入れて読んでみるといいですよというふうに言われます。まあ私は名前は川島直行ですので、神は実にその一人ご与えになったことに川島直行を愛されたとなります。どうぞ皆さんも自分の名前をそこに書き込みですね、読んでみていただきたいと思います。神様はこんな小さなものに目を留め、して愛していてくださる。何回も繰り返して読んでると嬉しくなってきますね。皆様はその神様をどう思っていらっしゃるでしょうか。神様が愛であり、とてもそうは思えないという方もいらっしゃるかもしれません。神が愛ならどうしてこんな新型コロナウイルスですね、すぐに収束させてくれないんだろうか。神様がありならばなんであんな大雨が降って洪水が起こるようなことを防いでくれないんだろうか。神様がありならばどうしてこの世界には悲惨なこと、悲しいことがこんなにもたくさんあるんだろうか。そう思うかもしれません。今日は詳しい説明はできませんけれども、それでも神は愛である。これは変わらないんですね。何が起こっても神様は愛である。神様がこの世界を創造されて、私たち一人一人をご自分の形に似せて作ってくださいました。親は子を愛する。子供がどんな状態であってもですね、愛するものだと思います。まあ、心を痛めることはあったとしても、もう愛することをやめたということは決してありません。神様は、ご自分に似せて作られた一人一人を愛おしく思い愛しておられる。ある意味ですね、これは神様の片思いと言えると思います。まあ、片思いというと少し人間的な表現ですけれども、経験した方はその切なさがわかると思います。最初、神と人は相思相愛だったんですね。エデンの園において、本当にこう、阿吽の呼吸と言いましょうか、もう通過のですね、関係で、いつも神様と一緒にいることが喜び、そこには何の疑いも、敵意もですね、入り込む余地はありませんでした。ところが、人がですね、サタンにそそのかされて、神を裏切る、まあ、そういう事件が起こったんですね。アダムとエバは、神様を裏切ってしまいました。まあ、その時にですね、神と人との間に、修復できない亀裂が入ってしまう。アダムとエバは、神様を裏切ってしまった。その思いで、神に顔を向けることができなくなった、と、聖書は言います。そしてですね、神様を避けるようになった。神の御顔を避けるようになりました。その時以来ですね、人は神様を怖いと思うようになり、悪いことをすると、隠す、 悪事がバレないように隠すようになってしまった。少々厳しい言葉ですが、三章二十節にこうあります。悪を行う者は皆、光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ない。まあ、よくちっちゃい犬とか猫でもですね、こうしてはいけないということをすると、隠れるということがありますね。子供でも大人でも、まあ、全ての被造物がそうだと思います。してはいけないことをすると、両親に咎めを感じて、そして、隠れようとする。隠そうとする。で、それをごまかすためにですね、嘘をつき、そしてその嘘が重なって、雪だるまのようになってしまう。まあ、ついにはですね、神などいないと言って、神様を否定してしまう。まあ、でもどんなに、人がどんなに神様を否定したとしても、無視したとしても、神様は私たちを愛しておられる。神の愛は変わりません。神様は私たちの天のお父様。何があっても愛することをやめたりはしない。やめることができない。神様は愛なのです。まあこれは天地がひっくり返っても変わらぬ真実ですね。神様の方はずっと片思いをしておられる。私たちが振り向こうが振り向かう前が、神様私たちを愛しておられる。でも私たちのが本当にこう、神様の方を振り返って、関係を回復することを神様待っていらっしゃるんですね。17節をご覧くださいまして、そこもご一緒に読んでみたいと思います。ヨハネの福音書の3章の17節です。はい。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。ここに御子という呼び方が何度も出てきます。16節には、一人子とあります。これは父なる神の一人子、神様の一人子という意味で、イエス・キリストを指しているんですね。神がイエス・キリストをこの世に使わされたというのは、皆さんよくご存知のこのクリスマスの出来事を指しています。イエス様が会話を受けるお生まれになった、あのクリスマスの出来事ですね。イエス・キリストは天の御座を降りて、人となってこの世界にお生まれになった。まあ、少し難しい言葉で言うと、受肉というふうに言います。目に見えない神様が肉体を受けて、私たちと同じ人間となって、この地上に来てくださった。それがイエス・キリストであると言うんですね。まあ、いくら言葉で神様は愛ですと言っても、やっぱり目に見えないお方を知るっていうのは、私たち人間にとっては非常に難しいことです。どれだけ神様が愛していますよと言っても、まあ、ピントは来ないし、よくわかりません。その神様の愛を示すためにですね、神様がどういうお方かということを私たちがよくわかるように、 なるために、神様はイエス・キリストをこの地上に使わせてくださった。私たちと同じ肉体を持って、この解剖権ですね、お生まれくださった。それが、御子、イエス・キリストっていうお方であります。神様の怖い、神様がどんなに真実なお方であるのか、神様がどんなに憐れみに満ちたお方であるのか、神様がどれほど誠実なお方であるのか、それは、この御子イエス・キリストを見れば、わかりますよ。神様がどういうお方であるか、イエス様をよく知れば、わかりますよ。目に見えない神様ですけれども、地上に来てくださったイエス様を通して、私たちは神を知ることができる。ヨハネの福音書1章18節にこう書いてあります。未だかつて神を見た者はいない。神の懐におられる一人子の神が、神を解き明かされたのである。そうですね。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が、神を解き明かされたのである。イエス様を通して私たちは、神様がどういうお方であるかということを知ることができます。このヨハネの3章16節では、神は実にその一人子を与えになったほどに世を愛されたとあります。その一人子を与えになったほど、これはイエス様の、イエスキリストの十字架のことを指しているんですね。まあ、実にというのは、なんととかですね、驚くべきことに、まあ、そういう意味が込められています。イエス・キリストの十字架を見て、驚かない人はいないと思います。どうしてイエス様は、あんなむごたらしい十字架にかけられたんだろうか。感謝こそされるべきお方が、十字架にかけられる理由など一つもないイエス様が、どうしてあんなむごたらしい十字架にかけられたんだろうか。私たちは驚き、また、なぜだろう、思います。その理由を知りたいと思うんですね。皆様はこのイエス・キリストの十字架を見つめたことがおありでしょうか。でもこのイエス様の十字架にこそですね、神の愛が示されていると聖書は言うのです。ローマ書の5章の6節から8節にこう書いてあります。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます、と言います。もたらしいイエス・キリストの十字架、そこにですね、神様の愛が示されている。どうしてかっていうと、本来、あの十字架には罪を犯したその人が、かけられなければならない。それだけ罪というのは重たいものだ。でも誰もそんなことには耐えられない。イエス様が、神ご自身が代わりにですね、十字架にかかってくださった。私たちの罪を許すためにイエス・キリストが十字架で死なれた。まあ、ここに愛があると、聖書は言います。 まあ、愛というと本当にこう私たちは、いろんな愛というものを想像しますが、聖書で言う愛、まあ、これアガペの愛というふうに言うんですけれども、神様の愛というのはこのイエス様の十字架に示されている、ね、自分の身を犠牲にしてでも私たちを愛するがゆえに救う、自分の命を犠牲にして救ってくださった。私も聖書を学び始めて1年くらいイエス様の十字架のことがよくわかりませんでした。まあ、それは自分の罪がわからなかったからだと思います。けれども友人とトラブルを起こして、ひどい言葉を言ってしまった後で、私は本当に自分のうちに神イエス様の愛がないということがよくわかりました。そしてイエス様が私のために十字架にかかってくださったんだ、そのことを信じることができました。私は本当に死が怖かった人間です。死んだらどうなるんだろうか、イエス様を信じてですね、本当にその恐れはなくなりました。恐れから解放されました。永遠の命を与えられた、本当に嬉しかった。もちろん今もその喜びを味わっていますけれども、本当にイエス様を信じて救われてよかったなと、先ほど座兄弟もおっしゃっていましたが、私もつくづくそう思うんですね。どうしたら私たちはですね、救われることができるのか。3番目は信仰による救いということになります。これで終わりです。それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためであるとあります。御子を信じる者が書いてあるんですね。イエス様を信じる。イエス・キリストを私の救い主として信じる。それが救いの条件だというのです。世の中には良い行いをする人はたくさんいらっしゃると思います。でもどんなに良い行いをしたとしても、それで自分の罪が相殺されるかというと、それはできない。なぜならば、聖書が言う罪の根本は、神様との関係の断絶だからですね。神様から離れてしまった。それが罪の根本問題だからです。人は命の源である神様から離れてしまった。迷子になってしまったんですね。自分が行くべきところを見失ってしまった。地上さまよい歩くさすらい人になってしまったと言っていいと思います。人生の終わりは死です。虚無に服する。神様からずっと離れたままですと、滅びに行くと聖書は教えています。ですから私たちはイエス様を信じて神様に立ち返る。もう一回、神様との関係を修復する必要がある。それは、イエス様を信じて、イエス様を自分の救い主として受け入れるときにですね、信じるときに、関係が回復されることができる。神の愛、神様の愛の中に、神様の許しの中に、神様の慈しみの中にです、私たちは立ち返ることができるんですね。それはイエス・キリストの十字架というその大きな犠牲、イエス様が払ってくださったその命の代価によって、私たちは十字架を通って神様の愛に、立ち返ることができると聖書は言います。人類の歴史の中に、イエス様の十字架が真ん中に立ってですね、 BC と AD、その中心にですね、境目にイエス・キリストの十字架が立っています。私たちがイエス様を見つけることができるように、そして神様の愛に立ち返ることができるように、イエス様の十字架を通って神様の愛に立ち返ることができるように、備えていてくださるのであります。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。人は死んで終わりではない。イエス様を信じて神様に立ち返るときにですね、神の命に預かることができる。永遠の命に預かることができる。聖書はそう教えています。イエス様を救い主として信じるためにはですね、自分の罪を認める必要があります。私は正しい。私には罪はない。そういう人にはですね、イエス様の十字架はわからない。けれども、神様、あなたがおっしゃる通りです。私は罪深いものです。どうか私を許してください。十字架の前にひざまずいてお祈りをするならば、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを大きな憐れみを持って救ってくださいます。救われる条件はただ一つなんですね。自分の罪を悔い改めて、主イエス・キリストを信じることです。人を行いによっては救われません。信仰によってのみ、救われることができる。難しいことでしょうか。いや、難しいことではない。イエス様を信じて、その救いの中に飛び込んでみればわかります。イエス様の十字架を信じてですね、イエス様あなたを信じます。私の罪を許してください。そう言って、神様の愛に飛び込むならば、誰でも救われることができる。今すでにもうイエス・キリストの十字架は立てられています。誰でもイエス様を信じて救われることができる。今は救いの時、また恵みの時であります。私にも救いが必要です。神のもとに立ち返りたいです。そう思っておられる方がいらっしゃいましたならば、ぜひ十字架の前にひざまずいてお祈りをしていただきたいなと思います。イエス様、私の罪を許してください。あなたを信じます。そうお祈りをしていただければと思います。最後に、ヨハネの福音書3章16節をもう一度ご一緒にお読みしてお祈りをいたします。はい。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。お祈りを捧げます。天の地なる神様、イエス様が十字架で大きな犠牲を払って、ご自分の命さえ投げ出して、私たちの罪の身代わりとなって、その罰を受けてくださいました。誰でも、イエス様の十字架の前にひざまずいて、罪を悔い改め、イエス様を信じますと、お祈りするときに救われることができます。死に向かって生きていく不安な人生ではなくて、永遠の命をいただいて、本当に天国の希望を持って歩んでいく私たちであることができますように、どうぞ聖霊がお一人お一人に語ってくださり、また、いろんな躊躇心配もあるかもしれませんけれども、思い切って イエス様を信じます。そう言って神様の愛に飛び込むことができるように、聖霊の助けをお与えください。今日のウェルカム礼拝を感謝いたします。主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。